どうもごきげんよう、米粒社協のサンキュー達夫です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。現在7月の23日の夜、この音声を撮っております。まずこの1週間ちょっといろいろなことがありすぎて、なかなか気持ちの切り替えというのができていない状態です。まあ、この熱量と文字数聞いてらっしゃる方はね、すでにご存知だとは思うんですけれども、この7月18日、まあ、生きてるとね、なかなかこう忘れられない日っていうのが増えていくもんですけども、この7月18日という日もね、特にこのアニメ好きの人たちにとっては忘れられない日になってしまいました。京都アニメーションという会社にですね、犯罪者が入って、火事放火がありまして、33名が亡くなり、また35名の方が未だ治療中ということでございます。亡くなった多くの方が20代から30代だという報道も出ております。これからの京都アニメーションを背負って立つ人々、また中には、作品を、演出なさった方、監督なさった方もいらっしゃるかと思います。ちょうどこの7月18日という日はですね、月間熱量と文字数、かねてから告知している毎月第3木曜日イベントがありまして、秋葉原のチャッツキスで、先週、ちょっとね、もう事態もよく飲み込めないまま、しかし、大変なことが起こってしまったということで、開催もやめて中止しようかなんていう相談もしたんですけれども、やっぱりね、こういう悲しい時というのは、とりあえず、仲間とね、この悲しみを分散させたいということもありまして、実際会場ではね、中継は冒頭数分でしたけれども、みんなでなんとか集まって喋りました。で、この7月の23日現在が、33名の方が亡くなっていたということで、私は単なるね、アニメファンであり、また、芸人でもありましてね、その京都アニメーション全然関係ないじゃないかと皆さんも思われるかと思います。ただやっぱり実際ね、やっぱりちょっとすごくこう悲しくて、なんでこんなに悲しいのかなっていうぐらい、それは当然のことなんですけどね、今までもいろんな事件ありました。震災も2回経験しております。で、またこういうね、大量に亡くなったといっても、人災ですからね、記憶に新しい相模原の事件でも20名には満たなかったけれども、やはり大量殺人が行われましたし、戦後で言ったら今回の事件最大の、まず大量殺人ですからね、これはちょっと、穏やかな気持ちではいられないっていうところですかね。戦前で言っても津山30人殺しよりも多いですからね、亡くなった人数ではないんですけれども、ちょっと一瞬にしてこのように不条理な形で、ちょっと未来のある人が亡くなってしまったっていうのは本当にショックでですね、でやっぱりね、なんでこんなにショックなのか、やっぱ京都アニメーションのこと大事に思っているんだなっていうことを、確認しました。自分の中でもね、例えばこの方亡くなったらもっと悲しいとかね、そう言ってる人もいるんですけれどもね、ツイッターとかだとね、その誰が亡くなってもやっぱこれ同じことですし、犯人のことはもう到底許すことはできないんですけれども、 前向きな方もね、たくさんいらっしゃいまして、いや募金しようとか共和に頑張れとか、もうね早くも声上げてらっしゃる方もいらっしゃるんですけど、もうねちょっと僕はもうまだその気持ちの切り替えができないっていうか、まだちょっと次に進めないっていうかね、やっぱりねこの残された人たちの気持ち、まあ特に京都アニメーションの社員の皆さんの気持ち考えると、ちょっと穏やかな気持ちではいられないですよね。これからの作品見ることにもちょっと意味が出てきてしまいますし、京都アニメーションの作品ね、なんでかなってずっと思ってるんですよ。まあアニメ好きの方ならもう京都アニメーション知らない人はいると思うんです。まあこの事件が起こってから、こんな私のところにもですね、アニメ業界における京都アニメーションのなんかポジションについてちょっと取材させてくださいみたいな、まあ、そういうなんか取材の依頼とかもあったんですけども、もうなんか現時点でその京都アニメーションを知らない人に対してどういう会社がっていうのをなんかこう説明する気持ちにもなれないっていうか、まあなんかもうもうちょっと自分で調べてくれっていうことしか言えないんですけども、まあなかなかね、なんかこうアニメーションとか作品見るときに作ってる人とかスタジオとかそういうこと気にしないよ知らないよっていう人もまあ大勢いらっしゃるかと思います。で、それが普通なんだと思います。ただですね、なんかやっぱりこれだけハイクオリティな作品たくさん作ってきてくれておりますし、80年代からね、まあ、仕上げや動画の下請けから始まって、2000年代に入ってフルメタルパニックフモッフから、テレビアニメーションの制作を手掛け、またオリジナル作品も作り、10年代に入っては劇場版作品も作り、まさに、その翌日7月の19日は、まあ、アニメーションドゥートですけどもフリーの劇場版の公開も控えておりました。ただまあこの作品も公開は見送られておりますが、ちょっとでもねタイトルだけでもご存知の方いらっしゃると思うんです。フルメタルパニック、エア、カノン、クラなど、鈴宮春日の憂鬱、ラキスタ、軽音、日常、評価、中二病でも恋がしたい、タマコマーケット、フリー、教会の彼方、天城ブリリアントパークや響けユーフォニアム、無再現のファントムワールド、小林さんちのメイドラゴン、バイオレットエヴァーガーデン、ツルネ、まあ、ここさ最近のテレビアニメーションにおいてもですね、やっぱり、相当なクオリティなんですよ。まあ、この熱量と文字数においてはやっぱ劇場版のリズと青い鳥っていうのもね特集したり、ユーフォニアムもこの間特集しましたし、まあ、声の形でありますとかフリーについてもずっと話しておりました。タマコラブストーリーなんかもやりました。やっぱりね、東京のスタジオではなく京都にスタジオを構えて、まあ、人材の流出を防ぎ、またチームでアニメーションを作っていくっていう、でそうなるとですね、やっぱ職場が同じっていうことですから、だいたいその人のパーソナリティとか個性、強み、こういったところが得意だ、前こう指示してくれればこうしてくれたから、今回はこう言ってみようとかね、なんかまあいろいろお互いが分かっての作品作りがあったと思うんですよね。だからゼロから説明しなくてもお互い分かってるところからスタートできるっていうアドバンテージを持って作品作りに取り込んでいたチームでございます。そこでやはりね33名の方が亡くなった、まあこれは作品作りにも大きな影響あると思います。いやもちろんね、アニメーション作らなくなるってことはないと思います。これからもアニメーション作ってくれると思いますし、また亡くなった方の意思を継いでね、また新たな才能が出てくるとは思うんですけれども、まだなかなかね気持ちの切り替えができない。もうこれは時間に個人差があると思うんですけど、僕はちょっとね今まともにアニメーションも見られない。まあ、僕がテレビアニメとか劇場版のアニメ見ないっていうのは、まあ呼吸することと同じくらい自然にアニメーションを見ていたので、呼吸しないに等しいことなんですけど、ちょっと今見るとね怖いというか、なのでまだ僕は天気の子も見てないというか見れない、見られない、どうしてもこの京都アニメーションのことが頭をよぎってしまう、 まあ、亡くなった方の実名もまだ公表されていない状態で、どういう方が亡くなったかもちょっとわからないんですけど、すでに連絡が取れない孫と連絡が取れない、子供と連絡が取れない、そういった親御さん、まあ、親類の方々の、まあ、記事なんかも出ております。でそういう方々の、まあ、インタビューを読むにつけ、やはりねちょっとまだうっとなってしまうっていうのがあるんですよね。まあ、なので本来は楽しくおしゃべりしたいんですけれども、まだそういう気持ちにできない、もうちょっと待ってくださいっていうことです、ことでしかないです。もう僕からいることはまあご存知の通り、京都アニメーションというのは業界でも、まあ、さっきも言ったようにチームで作ってるのもありますが、まあとってもホワイトな企業としても有名でね、朝出社してちゃんと夕方夜には帰るという、で徹夜とかはしないし、福利厚生もしっかりしていて、まあ本当にだからそういう意味でもアニメーション業界全体を変えるべく、まさに成功のサンプルケースとしてですね、この京都アニメーションっていうのが、まあ、牽引してた部分もあると思うんですけど、やっぱりそこが潰されてしまった、標的になってしまったっていうことは、まあ、非常に恐ろしいことでありますし、また、ちょっとねショックなことでございます。じゃあ別のスタジオでよかったのかっていうわけではないんです。もう日本を代表するスタジオいろいろありますよ。そりゃサンライズであるとかね、プロダクション IG であるとか JC スタッフであるとかいっぱいあります。で他のスタジオだったらよかったっていうわけではありません。単純にやっぱアニメーションに携わった方々、まあ特にやっぱりね、思い出があるのでなかなか切り替えができない。じゃあアニメーション業界じゃなかったらよかったのかっていうと、そういうわけでもないんですよ。やっぱり同じように心を痛めることになると思うんですけれども、やっぱ思い出の差分がねちょっと他の普段アニメーション見ない人とはちょっと違ったのかなという、現状の今の自分の気持ちを鑑みるにも本当そんな感じで、まあ、とにかくまあ喪失感がすごく大きくて、もう何もする気にならないっていう、そういう時間です今。まあ、もちろんこの7月からも新しいアニメーションがね何十本か放送されておりますし、劇場版アニメもあります。見たい作品もあるんでしょう、僕的にもあるんだと思います。ですけれども、もうちょっと時間をくださいっていうことでしかないですかね。これはもう個人差があると思います。もう翌日すぐに切り替えられる人もいれば、1ヶ月かかる人もいて、1年かかる人もいるかと思うんですけれども、もうちょっと待ってください。明るく楽しく天真爛漫にアニメを見て、何も考えずにね、あのキャラ可愛いとかって言えてた時に戻りたいんですけど、まあ、もうちょっとかかります。でももう1週間2週間でなんとかね気持ち持ち直したいと思いますし、だから本当にずっとね腐ってるわけにいかないんで、人と会ったり野球見に行ったりいろいろしてみたんですけれども、本を読んでみたり BL 読んだりですけれども、まだなかなか切り替えができない、そういったところでございます。もう少し時間をください。まあ本当に熱文字のメールの方にもですね、今日はに頑張れっていう人もいるし、まあなんかわかんないけど、僕になんかお叱りをなんかねもう怒ってくるメールもあるんですよ。もうそういうの見ると本当にねなんかもう気がめいっちゃって、なんかまだそこまで気持ちがこう切り替えられないというか、まあ起きたことはもうね覆せないんでしょうがない。いろんな支援もねあると思うんですけど、亡くなった方は帰ってこない、そう考えると本当にこんなに不尽なことあっていいのかっていうね。えまあ全然例え違うかもしれないですけど、本当にね、無差別の爆撃とかこういう感じでね亡くなってった方たくさん戦争中とかいらっしゃったんだろうなとかいろいろ考えちゃったりもしますしね。ただもうやっぱこの1週間いろんなことありすぎました。なんかね選挙もあったりとかもしましたし、なんか吉本興業の問題もあったりとかねしましたし、その裏でひっそりとスマップの問題がねちょっと背景化したりとかね、あこっちの方はあんまり報道しねえんだみたいなね、なんかそういうのもあったりとかねするんですけれども、まあ野獣馬根性でなく本当に単純に京都アニメーションの事件というのはこれ忘れてはならない日になってしまいました。僕にとっては大きな傷です。これは秋葉原での無差別殺人事件同様にちょっとショックな事件として、 もうちょっとね、受け止める、もうこれは受け止めるしかないことです。受け止めるしかないですし、あの僕は何も言う立場ないです。頑張れとかね、とてもじゃないけど言えないです。ですので、どんな作品を作ってくださるんだったらしっかと受け止めるっていう気持ちでいますけどね。もうちょっと時間かかりそうかなっていうところです。皆さんどうですかね。なかなか切り替えられない。以上がそんなところです。ただこのまんま終わってしまうとね、本当に暗い放送になってしまうので、ちょっと雨傘用にね、収録しておいた、比嘉くん、そして国井さんと私の3人による、アニメ遍歴を語るというね、そういった内容もちょっと付け加えておこうかと思います。20分くらいですけれども、よかったら時間つぶしに聞いていただきたいと思います。7月23日です。京都アニメーションの亡くなった皆さんのご冥福をお祈りしたいと思います。そして未だ大きな怪我と戦っていらっしゃる30名強の方、本当に一日も早い回復を祈っております。
熱文字。
どうも、米粒社協のサンキュー達夫です。
兵器研究家の国井拓也です。
どうも、日賀萌です。
はい、
今日はですね、
何なんでしょう。
メールが届いておりますので、普通ってちょっと長めのやつなんですけど、
はい、
ワンテーマでいきたいなと思うんですが、はい、
じゃあまず聞いてみましょうか。そのメール、
わかめご飯記者よりいただきました、
はい。
最近実家に置いてあったフルーツバスケットの原作を全巻読んで痛く感動したわかめご飯です。
いいですね。
突然ですが、熱文字に新たな企画を投じたいと思います。その名も、あなたのアニメ遍歴。
おう。
皆さんがこれまでの人生でいかにしてアニメに触れてきたかというのを知りたくなったので思いつきました。現段階で4つくらいの項目に分けて語っていただこうという次第です。いいか、その項目です。1、生まれてから初めて見たアニメ。今覚えてる範囲でおそらく親と一緒に見てたというのがほとんどかなという。2、初めて自分から進んで見たアニメ。自ら門を叩くというのはこれまでを振り返る上で大事かなと、
うんうん。
3、初めて主題歌の CD を買ったアニメ。僕らの時代だとテープ、
テープレコードになりますかね。
グッズを買うよりそのアニメに思い入れがある気がするので DVD もいいでしょうか。4、初めてその作品に関するイベントやライブに行ったアニメ。これは割と最近流行りだした文化なので今の自分を反映できるのでは。こんな感じで語ってもらえばきっと面白くなると思います。タイトルの後に一言コメントがあるといいですね。というわけで試しに僕の遍歴で当てはめてみます。
はい。
1、トムとジェリー。これは生まれて初めて見たアニメ。うちの母がかなりファンで VHS とカートゥーンネットワークとで交互によく見てました、2、初めて自分から進んで見たアニメ、イニシャル D。 幼い頃は車にしか興味がなく、多分 PS2 のゲーム、2003年発売からこの作品を知り、アニマックスで放送されたのをむさぼるように見まくりました。小学校低学年の頃の話です。3、初めて主題歌の CD を買ったアニメ、とある科学のレールガン、オンリーマイレールガンを初めて聞いた時の衝撃が強くて、音楽を好きになった瞬間のような気もしました。もちろんアニメそのものも面白かったです。4、初めてその作品に関するイベントやライブに行ったアニメ、ラブライブ。きっかけはアプリゲームでしたが、このコンテンツにどんどんハマり、ミューズファイナルライブのライブビューイングを皮切りに、後続のアクアのライブに現地とライブビューイングを含め行きまくっています。
1
回だけキャストさん3年生組によるお渡し会にも行きました。
おいいですね。
こう書き出してみると偏ってますね。きっと熱文字メンバーやリスナーなら得意な経緯を引き出せると思うので、ぜひお聞かせいただければ嬉しいです。これからも放送楽しみにしております。ということで、
お
割と若
若いですね。若いね。だって初めて行ってミューズでしょ。
ですね。
いや、待って、イニシャル D が
中学生ぐらい、
2003年の時が小学校低学年って。
あ、低学年、
小2ぐらいってこと。1990年代中盤だから、
そうですね。
今24、
5。やっぱ若いですね。ありがとうございます。
だって俺、オンリーマイレールガンなんて、この曲でデビューした鈴木好美ちゃんの、
デビューを決めるオーディションのイベントの司会やってました。
はいはいはい、
やってたね。
で、そこで曲を書いた田代智和さんと、うん、
はい、
当時の篠原さんっていう、うん、はい、あのプロデューサーとも一緒にお話したりとかしてましたから、はい、このみちゃんまだ当時中学生
言ってたもんね。
うわ、
大阪で
中学生ぐらいですごい上手い子がいる、ね、
いやー、そう、いやー、だから、もうこういう時代か
ですよ。
だからこのみちゃんは一本立ちだよね、本当に。
ですね。
篠原さんも辞めちゃったし、メディアファクト
リー。あ、そうなんですね。
あ、そうなの。そうそ
う、面白い人なんだよ、いろいろね。はい。
なるほどね、変歴な。
まず、
うん、
どういう土地に生まれたかっていうのも結構大きい情報だと思
う。そうですよね。
比嘉くんの場合は沖縄。
そうなんです。テレビが、あの、まあ、民放2チャンネルだったので。
テレビはあったんですね。
ありましたよ。
沖縄
に。ありましたよ。
なるほど。1、生まれて初めて見たアニメ。
そう、覚えてないですね、やっぱり。うん、物心ついったら一応見てはいたんですよ。ちょっと朝のアニメだと思いますね。
そうだよね、学校行く前にやってたもんね。
はいはいはい。
なんだろう、
まあ、その朝のアニメだと、あ、でも、
ロンパパですか。
そうじゃない。
そうじゃない。
でも一応なんか、子供の記憶あるのやっぱりそう、あの、
うん、
ハウス名作劇場
とか。まあそうだよ、それはそうだ、赤毛のアンとかね。
ブランドアスマンとか。あの辺の印象にあります、
ね。あの中で印象に残ってるのって何、
あの中ですか。
ミツバチハッチか。
違いますよ。
自分を
重ね合わせ。ポリアンナか、小公女セーラーですね。
セーラーね。小公女セーラーね。
その2つは多かったですね。辛く悲しいあのセーラーと、あのいいとこ大使のポリアンナの2つは知って
ます。なるほどね。
あとは結構辛かったみたいな思いです
。辛かったね。俺も同じかな。まあいいや、
2番目、
はい、初めて自分から進んで見たアニメ、
うるせえやつらですね、これはもう間違いない、
うるせえやつら、
はい、
高橋留美子、
衝撃的でしたね、水曜日じゃん、まあ、フジテレビやってたんで見えたんですよ、リアルタイムで、やっぱラムちゃんのこと大好きになりましたね。だから大好きってことを誰にも言えなかったですよ、やっぱり。
あ、
そういう恥ずかしいことだっていうのがあったんで、
ラムだった
の、こう噛み締めてましたね、毎週。
股間を固くはしていなかった。
いやいや、絶対してましたよ。
してた、
間違いなくしてましたよ。
なるほど。
あの水着と多分よく取れたじゃないです
か。おおってなって
1話からそうだもんね。
そうですよね。ダーリン波やっちゃーわ。
それ何歳ぐらいの時、
うるせえやつらはですね、多分でもそうでも4とかじゃないですかね。
なるほど。
最初に買った漫画うるせえやつらではないんですよ。
なるほど。
どっちかというとあのダッシュ合併とかの方 がエロかった印象あります、
ね、なるほどね。
サンデー派なんだな。でも
そうです、そうかもしれない。ジャンプもマガジンも4、サンデーでしたね。
沖縄って何が強いの、やっぱジャンプ。
いや、もちろんジャンプだと思いますよ、全体的に。ジャンプだけは2日早く入りましたね。
そうなんだ。
他は1週間遅れなんですけど、ジャンプだけは週、あの、
どの地域にもあったよね、ジャンプはね。あの店だから、いつ入る。
週刊連載は普通5日遅れなんですけど、ジャンプだけは2日遅れで来るんで、やっぱみんな読むからだったと思います。
はい。初めて主題歌の CD を買ったの。
いや、主題歌買ったのは遅いですよ。主題歌買ったのはハッピーマテリアルだと思います。
ああ、もう大人、
随分大人になってから
じゃん。やっぱり CD 買うっていうのがあってなかったよ。サントラがあるんですよ、
はいはいは
い、一番最初に小学校の時にあのドクタースランプの映画版のサントラと あとトップを狙えの1のサントラ買ったんですよ、
なるほどね、
はい、あれ、そうですね、だからうるせえやつの次にハマったのはトップ狙いかもしれないですね。
アニメ好きだなって自覚したのっていつ頃だろう、これ言えねえなっていうのは。やっぱでもラム、
いやあのですね、でも中学の時に、小6中学の時になんか言えない空気に社会的になったんじゃないですか。
そうだよね。
それでも、街中のガソリンスタンドに、前もなんかアニメ界を出てたかもしれないですけども、ストップひばりくんのイラストのなんかポップみたいなのがあったんですよ。うん、手書きの。ヤンキーが書いたような、うん。あれ見て、これ持ち帰りたいって思ったのが、中1、中2ぐらいで、こんなこと考えてるのは自分だけだと思ったんで、オタクだなって思いました。
なるほど、ね。
それまでは全然オタクと自分で思ってなかった。
さあ、じゃあそれで僕行きましょうか。僕は1976年の東京生まれ、
はい、
生まれてから初めて見たアニメは、まあ、東藩と一緒ですね、はい、ハウス名銀、名作劇場、
はいはい、
まだ赤毛のアンとか、
そうですよね、多分親も見せやすかったでしょうね、あれは見ときなさいみたいな感じですよね。
でも俺子供の頃はアニメ全盛だったと思うんだよね、朝も夕方も。
東京の子だったらそうですよね。
今朝と夕方やってないでしょ。
やってない、
そんなないもんね。
は 朝も全然
だから大概見ましたよ。だからトム・ソーヤの冒険、
はい、お
あとビッケも見たし、
アライグマ・ラスカル、
アライグマ・ラスカルあったしね、
うんうんうん、
でまあ、あの小公女セーラとか、
はいはい、
アルプスの少女ハイジとか、はいはい、で夕方学校から帰ってくるとルパン三世やってたりとか、はい、あとトンデラハウスの大冒険やってたりとか、
あやってましたね、
大体全部見てました。女の子向けも見てたし、ハイカラさんが撮るの最高
だったし、
もう気づいたらだよね、
はいはいはい、
初めて自分から進んで見たアニメ、進んで見たのかな。いやーでもどうなの、
俺はどうしても見たいっていう、
いやでもドクタースランプだね俺は、
ドクタースランプ
だよ。
そうなんですか。
原作やっぱすげえ好きで読んでた。
それで読んでてなるから。
でこれは絶対見たいと思って見てたよ。それこそ水曜の。
はい。1位ですもんね。
そうそうそう。フジテレビ。で、鳥山明傑作劇場みたいな単行本も持って読んでたし。
ああ。マラサカ劇場ありました
。俺どっちかというと今の絵柄よりもあのドクタースランプの前期の絵柄の方が好きだから。
わかります。
鳥山明。
一巻のあられちゃん。超エロいっす
ね。うわエロいエロい。
そうな
んですよね。
で、そうそう、まあ、みどりさんとかも可愛い。
可愛いですね。
そうそうそう。
山吹先生。
うん、山吹先生とかね。
あの映画が本当天才ですよね。
そうだよ、
ね。あの段階で描けてるって。
あの頃の絵柄をもう一度って思うんだけどね。だからそこ高橋留美子先生とかほとんど変わんないじゃん。
そうですね。
もう足立みつる
も
そうだけどね。結構俺の中ではやっぱ鳥山先生劇的に変わったなっていうのは、
うん、確かに確かに、
まあ、ドラゴンボールの中期ぐらいからかな、
はいはい、
劇的に変わったよね。
そうですね。
でそこからその絵柄で描くあられちゃんに更新されちゃったから、
あそうです、ね、
昔のあられちゃんが見られないんだよね、うん、
はい、
うん、で俺プラモも買ったし、
お
あのあられがなんかロボットの上に乗っかってる、
なんかあった気がします。なんかはいはいはい、
あれね、なんだったかな、ドクターマシンとか乗ってるマシンの上にあられが乗っかってる
みたいな。
そう、キャラメルマン3号の上だったかな。でもなんかそういうのあった。
ありましたね、なんか
あったんで、なんとなく
そういうシリーズ
なんか覚えてる
よね。なんか
エンディングでなんか乗ってる鳥の
だとか、多分あとなんか発明品のなんか縫い物あったじゃないですか。
あったあった。
ああいうのも出たはずですね。
あった、
確かあったはずです。
ペンギン村のジオラマみたいな感じです。なんか
いやーわかんない。
でも多分そっち系ですよ。なんかどっちかってい
うと。でそれは下がやっぱあのねなんか巻いて動くみたいな。
ああなるほどね。
はいはい。
あのちょっとした
ゼンマイ。
うんゼンマイ。
うんうん。
ドクタースランプかな。初めて主題歌の CD を買ったアニメ。まあこれは僕カセットテープでしたけど、あのバナナの涙を買いましたね。
ああ
ハイスクール。
これハイスクール決め組。はい。ですかね、
はいはいはい、
うちは姉がいたので、
はい、
カセットデッキはあったんですよ。それで聞いて、はい、今ありましたね。だからあれはおにゃんこクラブ、
そうだ、
ね、後ろ指刺されて、
ね、2期目ぐらいの感じで曲何回か変わってる。
変わった、
そうだね、はい、最初の歌は違かったもん、
はい、うん、初めてその作品に関するイベントやライブに行ったアニメ。なんだろうな、ちょっと記憶にないんだよな。
じゃなかったからね、基本的に。
ライブ、そうだよね、イベントってそんなに整ってなかった。
今ほどな、もうでほぼなかったよ。
多分アニメ界のトークライブの方が早いんじゃない。
あ、そうですね、そういう
なかったもん。
俺だから作り手で初めて会ったとか、もしかしたらあれかも、武蔵境のスイングホールでやった時にあのちっちゃな雪遣いシュガーの、はい、あの木村慎二監督、
はいはいはい、慎
一郎監督が来てくださったんだよね、
はいはいはい、
ジェシースタッフ。
そうですね、
それが初めてかもしれない。監督さんだった、
はい、
で自分が関わってないやつでイベントやライブってなんだろう。堀江さんのライブかな。
あ、
なんだろう、
そうなっちゃうんでしょうね。行ってないってことは、
うん、そうだよね、
多分。そうだね、うん、そういうことになる。まあまあワンフェスとかコミケはその前行ってましたけど、別にイベントじゃないし、
ね、
うん、
イベントってなんだろう。
あ、
だからさ、そんなないよね。
さっき僕言わなかったですけど、あれなんですよ、あの僕小学校の時に行ったんですよ、あのジャンプフェスタに。 もう休みやってて、
はい、
沖縄で？あの全国全キャラバンで行った
んですよ。回っててでテレビでやってないアニメ化をやってたよね。そうだよね。
そうなんですよ。それで1回目で僕行ったのがやってたのはコチカメと、うん、気まぐれオレンジロード。
はいはい、
そうそう、最高じゃん。もちろんオレンジロード見たくて行って、うん、だから声優がテレビ版と全く違うんですよ。
ああ、そうなんだ。
だから僕テレビ版始まった時にもう先に見てたんで、あの鶴ひろみさん素晴らしかったんですけど、うん、違う、俺の窓とは違う。ちなみにジャンプのジャンプフェスタ編は島津紗友子さんだったんですよ。
ああ、
俺たちのミキさん、
わかりますよね。
美味しいもの、ミキさん。
もっとお姉さんになったんですよ。
そうそう、ね、
さんだとちょっと可愛くなっちゃった。
確かに。
だから僕の間とかは
島津さん最高でしょ
う。そうだったんですよ。
島津さん再び。
そうなんですよ。
楽しかったな。そんなところですか ね,
ねえ。
じゃあ肝心の国さんですね。
はい、僕家さんはちょっとも
う古いですから、ね。
いやもう
僕は、はい、生まれて初めてだから70年の埼玉生まれ。71
年の、東京生まれなんですけどすぐに埼玉に来ました、はい、うん。生活圏はずっと埼玉です。
はい、
埼玉でも埼玉って言っても、うん、ほぼもうだから東京みたいな感じ、はい、埼玉の中間とかじゃなくて、うん、東京の方が近かったっていう場所です、ね。場所から。
一番生まれてから初めて見たアニメ。
初めてってなるとね、もうあれだけど、多分サザエさんとかじゃないのと思うけどね。
あ、なるほどね。
もう、もう物心ついた時にはやっていた、
うん、
みんなで見ていたっていうのだと、サザエさん
そうだ、ね、
じゃねえかなと思うんだよね。
に、まあね、初めて自分から進んでみたアニメ。
これは多分ね、銀河鉄道39だと思う。
あー、国さんよく言ってるわ、そういえば。
はいはいはいはい。
あ、俺も見てた。
原作も追いかけ始めて。読んでて、アニメを見てんじゃない、多分ね。だからアニメ見て、これは素晴らしいってなって、原作がある、漫画であるらしいって、当時はまだ小学生ですから、本屋に一人で行くっていうのはもう置かないんですよ。
はいはい、
でも行くみたいな感じで買いに行った。でも一巻からない、でも途中からでもいいって買って読んでたっていうのは、記憶あります。釣りない強いな。
そっか、
うん、
やっぱ初めての女性がメーテルだ
から。初めて、
ね、初なんですね。
初めこれがおっぱいかいみたいな。
へ3、初めて主題歌の CD などを買ったアニメ。
主題歌と言われると分かんないんですけど、うん、僕でもサントラは買ってましたから、レコードの時代ですよね、
うん、ボーカルのオープニングエンディングは。
だからサントラを買うと当時はもう全部オープニングエンディングも入ってるわけですから。
そうだよ、だってそうだよ、だってナウシカだってそうでしょ。ナウシカとかも
僕のことはドクタースランプのサントラには1曲も歌入ってなかった。
ああ、じゃあ物によるのかな。
だまあ液状版ってのもありますけど、ナウシカも液状版ですもんね。
そうだね。
でもレコードだ、そうなると覚えてるのだとサントラで買ったっていうのはあのね、あのガンダムの安彦さんが初めて手掛けた劇場版のクラッシャー城のあのサントラから買ってるんですよ、ドラマ版とかも。でも主題歌っていう風になるとね、俺もう覚えてないんだけど、ガンダム3の巡り合い空の巡り合いを買ったような記憶はあるんですよ。
渋いの買いますね。
ただそれはもう俺だ、上書きされてんのね。 CD シングルっていうのが8センチ CD シングルっていうのが一時期あったんです、はいはいはい、
あったあった あの
時に。でもあの巡り合いが欲しいって言って買い直してってるっていうのはあるんですよ。だその時にもうレコード買ったかどうかっていうのも記憶が曖昧でっていうのはあったけど、
テープより前だもん、
レコードだもん。
そうですね。
でも主題歌って感じ
で、愛覚えていますかとかは。
あ、でもあのだからあのサントラで買ってる。
なるほど。
あれは
なるほど。
だってあれはマクロスはだって
劇場版だもん。
ラジオだけのっていうのを架空のラジオでやって、民名が喋ってるヒカルトっていうのもレコードで出てて、それ買ってこんなに面白い企画があるんだと思ってびっくりしたんだもん。レコードなのにラジオやってる。
先駆けなんですかね。
先駆けだね。早かったよ。だからやってること早いんだよ、ね、
すごいね。
川村さん周りすごいですね、やっぱり。
いやだからジャケットパッド見ると任命が DJ ブースで喋ってるっていう絵になって
る
の。
夢がある。
実写の写真に絵だけ三木本さんの絵なのよ、
は
い、もうやってること早いでしょ。今思うと早いよ。もうとっくにやってんのね。
すごい、
びっくり。
初めてその作品に関するイベントやライブに行ったアニメ。
作品に関するってなると全体なんだけど、これイベント自体がそうじゃなかったから、
うーん、
アニメのイベントっていうことでよければ、はい、僕はあれですよ、中学生の時初めて行ったのだから、アニメージュっていうアニメ雑誌があるんですよ、老舗の。あれがあそこが毎年年1回アニメ大賞っていうのをやってたんです。
あの募集して決まりました。で歴代1位っていうのと今年の1位っていうのを決めるイベントを武道館でやってるんです。やってたの。でそれをあのご招待しますっていうのをだから往復はがきで送ってっていうのを当たって行ったっていうのが初めて。
結構でかいイベントじゃん。
でかかったよ。だって武道館だもん。
それ全然報道されてなかった。
されてないね。すごい。本当に紙面でやってます。でもうおなじみのイベントです。でこれそれを発表する場っていうのを武道館でやりますから来たい人送ってください。抽選になります。で当たった行くで行ったっていうのが初めアニメ関係で初めてだね。
すげえそのイベント
面白かった
よ。それは何なの、どういうイベントなの。
いやそれだからもう今で言う人気投票。
うーん、みんなで
今年そうだから読者が選ぶあなたの1位は何ですかって投票して今年の1位はこれでした、2位はこれでした、で歌はこれでした、
うん、
ベストのあの 第何話の回はこれでした。
勝手にアカデミー賞、
ね、そうそうあれをだから紙面でやって今もやってるのかどうかわかんないけど
毎月あのキャラとキャラのあれはやってますけどね。
うん、前はだから年1回でやってたんだよね。だ歴代っていうのはずっと昔からももうそれ総合してみたいなやつっていうのをやってて、はいはい、だから覚えてるのはだから武道館でこう見てて、だからこれですバーって出た時に絵がキャラクターの絵が出るじゃない、うわぁ
まだ当時著作権とかねそういうのもね、
まあ、あったし、まあ、あのアニメ誌がやってるんだから、ね、もう全部あの完全にクリアになってるはずだから、
うわぁ
大画面でから見ることないっすもんね、うん、
この回数一番良かった何うるせえやつらの君去りしの地と、う
わぁ
みんな見たで見てるんですよ、
大騒ぎでした。
いやでも男ばっかりじゃないねそれ。
いやでもね男の人だったような気はする。まだ中学生入りたてぐらいだからそこまで客層のあれなんかやっぱ見てないから、俺が見に行きたいって見に行って
たから1984年3年4年ぐらいだもんね。
そうだね多分ね80年代前半だと思います。
皆さん今これ戦前の人の話聞
いて
る戦前ですね。
面白かった、
ね、いい時代ですね。
いい時代でしたね。
いい時代ですね。明治生まれの人
そうです感じですよね。流浪に剣心です
か、ね、そうですね。
どうすないの、
いや意外とね聞いてみるといろいろあるもんですね。まあ、またなんかこの3人以外の人も集まって、ね、
はい、ぜひぜひ、は
い、聞いてみたいなと思います。以上アニメ遍歴でございました。ありがとうございます。
迷い道が明日